この後ちょっと気になったところで、確かに前回面談の時渡辺課長さんの方からね、じゃあそういうことだったら副所長とねアポを取ってという話が出たのはね、間違いなくて、でだからそれをちょっと僕はね、取ってくれたんだと思ってね、今日臨んでます。である程度は準備してきたんですけど、でただ強制懇談会については町長に対して僕はね話をしていることであって、福岡さん、ね、町長に対して話していることであって、副町長はその話に一切絡んでない。でだからちょっとこれについてはね、町長と実際直接の話もあったことだから、これは町長に対して僕は聞きたいと思ってます。だから今回については知性ヌプリ関連、知性の穴あたり、具体的には知性ハウスの跡地、自然展示館、知性ヌプリのスキー場、この3つのね、元を含めた町有財産のについての、ことについてお尋ねしたいと思っておりますけど、よろしいですか？
まず最初に事前にお話しさせていただきたいのは、まず時間の関係なんですけども、今日時間次もありますので、1時間程度にまず収めてい
はい、大丈
ただ
夫。
きたい
4
という、
時、
まずそこは
4
目指
時、
していただ
限
き
度
たい
ということ
と、
で、はい。
あと今言われたその、調整懇談会の絡みの関係なんですけども、それについては前にももちろん渡辺の方とも話をしたときに、そのアポ取りの話あったと思うんですけども、それは町長の方にという話はあるんですけども、私たちとしてもやっぱり町政懇談会についても総務課担当しているものですから、総務課の方でまず聞き取りを事前にするということはまず必要だと思ってますし、前にも私お話しましたけど、私秘書係も兼務してますので、そこの部分できちんと事前に確認したいっていうことは前にもお話しさせてもらったと思うんですけども。
その件についてはね、担当者のね、今野さんがね、人を、なんだ、汚い言葉で人を罵るようなことを言い出した段階でね、僕はもう総務課はね、もう結構ですと、で、町長に直接言うとどうぞと言われたんで、町長に話をして、具体的にその内容もね、進めてた経緯がある。で、そこで改めてね、総務課がと言われてもね、僕は到底納得しがたい。
それで町長は今副市長の方に来ていただいているので、
ごめんなさいね、
町長、
ちょっと実際ね、それじゃあ、時間がね、余裕があればね、その話もしますけども、多分、ね、そこまでたどり着かない、多分そこまでたどり着かないような気がするんで、いければそこの話もちょっと伺いたいと思いますんで、ちょっと順番、そんな感じでいいですかね。で、あと、いつも、お互い様の分もあるんでしょうけど、基本的なこととして、質問に対しての答え、相手が言ってることに対しての応答、これがもう明らかに的外れである場合を除いては、その相手が話している途中で口を挟まないという形でお願いします。明らかに的外れであれば挟むかもしれません。で、お互い様の話ですけどね。で、僕もなんだ、話が長くなることは極力避ける。後で聞いてても、なんか一人で1分以上ずっと続けて話していることが多々あるんで、それはできるだけそうならないように簡潔な言葉で話していきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、ちょっと時間もないんで、早速ちょっとまずすごく気になる、知性ハウスの跡地について4点ほど確認したいことがあります。で、これ、知性ハウスの跡地というのは、国立国定公園の中で、知性ヌプリスキー場に隣接している、で、観光資源である大湯沼に隣接している、当然観光道路にも接しているし、極めて有効な土地と僕は考えておるんですけれども、観光財産としてですね、観光面での共有財産として、ものすごく他に変わることのない重要な資産、観光資源だと思ってるんですけど、これを蘭越市長はどのように位置づけているのかをちょっと教えてください。ちょっとごめんなさい、抽象的な質問ですけど。
今、野村さんが言ったように、町にとってすごく有効な土地だという認識は町もあります。
と、
で、
はい。
それで、これからどうするかということについては、正直言って、現時点では白紙の状態です。
まあ、何も考えてないのかって言われたらその通りなんですけれども、ただそのやっぱりいろんな情勢を見極めながら行政でやることですから、やっぱり公益性を持って進めていかなきゃならないので、この辺ちょっとまあ今の段階で繰り返しますけど、タクシーの状態にあるということだけ今言えます。あとね、どうしてももっと詳しく掘り下げて聞きたいんだったら、ちょっとまた内部でですね、ちょっとここではそっとできませんけど、内部で検討して回答させてもらいます。
はい。これ、開発できる状態であることを告知さえしてないんですよね、町民に対して。で、以前賃貸してた、知事ハウスは、まあ、町の土地でもすでに建物が撤去されて、町で、ね、活用できる状態にあると、まあ、どのような使い方が望ましいかね、意見を求めるなりね、まあ、もしくはそれ以前の問題として、それが活用できることに、ある状態さえも、ね、告知されてないんですよね。これは何か特別な理由があるんですか？
特にないんですね。ただ町が何かをしなきゃならないという観点から言うと、特に町民告知という場合には今の段階ではする必要ないのかなと思います、ね。
はい。これ2019年の段階でね、町の担当者、町の担当レベルでね、運営方法が検討されてるんですよね。記録も残ってます。で、2020年さ、で、記録が残ってるんですけど。その記録は、ね、残しているんですか？これ町長の言葉としてもあるんですよ。あの場所は町長の言葉としてもね、あの場所は、ね、町にとってもとても有効な財産であるから ね、うん、ね、その前の賃借人、土地の賃借人からね、いろんなオファーがあったとしてもね、はいそうですかと決めるわけにはいかないんだといった旨の言葉が町長の言葉として記録されている。で、その当時窓口に立った小林課長のね、その当時は総務課長だった小林さんの、ね、言葉として、ね、町でもいろいろ検討していると、もう具体的にいろいろ検討しているって話はね、上がってるんですよね。で、これも明らかにね、なんだ、僕の調査において、調査に、本当に僕は不動産専門家です。ね、で、今の情勢をね、2016年からここに住んでるんでね、それなりによく分かってるしね、で、その不動産をね、仕入れする担当もやってたんでね、どういうやり方をしてるかもよく分かる。ね、あそこはいいところだと思ったら当分を上げてね、郵便を送ったりね、ノックして売ってくれと言ったりね、片言の英語でね、それぐらいみんなやってますよ。でね、あの場所でね、建物が壊れてたらね、当然地権者を調べてね、そこに売ってくれないかとか貸してくれないかという話があるのは当たり前でね。で、当然あそこの隣でね、JRT にね、町がスキー場をね、転売したんであればね、あそこなんとかならないのって話はあって当たり前で、ない方がおかしくてね、ない方がおかしくて。
え？一般の方からですか？民間の方からそういう話があるべきだ。
いや、あって当たり前の場所。はい。あって当たり前の場所。
ないっすね。
いや、GRT からあって当たり前。で、その話は、そういう話は僕はどっかの記録に残ってますよ。そのね、GRT からね。まあいいですよね。でね、少なくてもね、そういった町長の言葉、前の総務課長の言葉としての記録がね、検討してるというね、話が残ってる。であれば、それをね、記録はね、残すべきじゃないんですか。ね、どっかからオファーが来てね、貸してくれと話があったからね、こういう打ち合わせをしたとかね。一応残ってるんですよ。地権者からね、前の地権者からね、立て直してね、自分たちが住みたいと。いうね、打ち合わせ記録が残ってるんですよ。う
んうん、前に知事ハウス借りてた人ですよ。
そうですよ。
折笠さんですね。
そうです。うんうん、で、当然ね、で、それと同意にあなた方がね、そこの記録の中に出てる通りね、町としてもね、いろいろ協議、検討してるというのであればね、それは記録はね、当然残すべきじゃないんですか。
折笠、ね、さんとの記録はどうしてるんですか。折笠さんとのそのやり取り
で聞いてるのはね、そこで町でね、町でもいろいろ考えてると、うん、町でもいろいろ考えてると、うん、で、町でね、でね、町民には伏せたまま、でも内々ではね、検討してる。でもね、僕がね、何度も言ってるけどね、まあ、ちょっと言葉を選びますけどもね、後から疑われてね、内々で決めてたんだろうと。ね、で、形だけね、公募したことに見せるためにやったんでしょうと言われて仕方のないものがね、あまりにも多いんですよ、あまりにも、蘭越町は、ね。だから、そういったね、その事前に協議をしているというのはね、記録はね、 残すべきじゃないんでしょうか。ね、その外部からの応対記録と同様にね、当然検討する段階ではね、いろんな提案があったり、これからも出ますけどね、これから自然科学館のことで出ますけどもね、ね、だあの、庁で自主運営するものでない限りはね、外部にどういうね、提案をさせる、提案を受けたりとか相談したりとかね、そういうのがなければ進まないわけですよ。で、僕が見聞きする限りね、びっくりするほど蘭越町はね、自主運営をね、に対してね、勉強してない。びっくりするが、それは自然科学館でね、観光課長と話してね、気づきましたよ。びっくりするぐらい。で、ね、外部にね、丸投げする形を取るんだればね、当然町は運営するといえばね、ステハウスの跡地をね、どうするか運営するとなればね、誰か不動産開発業者とかね、なんかそういったもの、そういったね、第三者に対して相談する形を取らなければね、検討できないわけなんですよ。僕が推測するね、蘭越町のね、傾向、公有地のね、公有財産の利用、施設のね、運営のね、傾向をね、鑑みる限りにおいてはね、第三者とね、ね、打ち合わせをしなければね、進まないというふうに思ってるんですけど、どんな具体的にはどんなね、検討したんでしょうか。
いや、そういう業者さん入れての検討はもちろんないですし、だからさっき一番周り一でお答えしたように、なんとか活用したいとは思ってますけど、今のところの考え方はあまりっきり、白紙だ
って。いや、もうね、
なんかそういう話になったら、
2019年なんですよ、その記録が残ってるのね。2019年の段階でいろいろ検討してると言われてね。
まあ、台湾って言われればそうですけど。え、怠慢って言われればそうかもしれませんけど、でも実際してないんですよ、白紙なんですよ。
怠慢ではないと僕が聞いてるのはね、聞いてるのは具体的に検討といえばね、まず最初に自分で建物を建つか売るかね、人にね、運営を任せるかね、その任せ方はいろいろ方法がありますけどね、自分で建物を建ってやる、まあ、建物を任せるってやり方もありますけどね、建物を建てさせるという方法もありますけどね、そういった中でね、その施設の、ね、建設方法、もしくは運営方法、もしくは運営の内容、少なからずね、だからこういう質問あったらね、検討している担当者の一人であればね、当然、いや、こういう形で考えていると、ね、建物は建物を足してね、で運営をね、施設管理でね、募集しようとしているとかね、ね、その建物の建設も含めてプロポーザルでやろうとしているとかね、で、その建て方はさておきね、で、こういうものを考えているというものがあって当たり前だと思うんですけど、あなたの頭の中でどんなね。
いや、まあ、それはそうですね。はい、おっしゃる通りです、はい、だけど実際はごめんなさい、本当白紙なんですよ。だから全然今誰かの業者に頼むだとかですね、自分の土地を自分でどうにかするっていう考えすらですね、まだ何も持ってないのが事実なんですね。検討するっていうのは、まあ、ちょっと言葉、いい言葉で言ったのかもしれませんけど、実際には動いてないのが状況です。だからいくら今野村さんが提案あって、まあ、そういう提案あったんで、まあ、それこそ考えてみるべきなんだろうと思いますけども、今現時点においてどうなんだって言われてるんですよ。白紙としかちょっと言えないんですよ。
でもこれぶっちゃけね、これスキー場とセットにするのが誰もが考えるね、運用ですよ。誰が見てもね、あれはね、スキー場とセットで考えるべきで、本来ね、売却をする段階においてね、ね、もうあの時点で廃墟になってたわけだから、ね、ね、撤退を迫ってね、セットでね、どうするかをね、考えるべきだった建物ですよ。多分ね、ね、多分そのスキー場の運営とかね、観光とかね、考えられる人だったらね、多くの人がそうしますよ、間違いしなかっただけでね。で、申し訳ない話してるからね。でね、そういうね、4年間もね、もう4年も前から検討してると言いながらね、何一つ具体例を出せない、で、未だに町民に白紙をしてるとなるとね、あ、まただと、またを内々で決めてね、今僕があまりにもうるさいからね、伏せてね、ほとぼりが冷めたらやるんだろうなとね、思われてしょうがないんじゃないですか。
思ってください。でも本当にそれはないです。
もう結構です。何の記録もなくてね、ね、4年間何もしてないと。はい、で、次、自然展示館。でこれ自然展示館も同じです。ね、観光資源としてね、あそこも同じですね。あそこは土地の、道の土地ですよね。あそこはね、道の土地にね、建物を建ててね、9500万をかけてね、建てた立派な建物ですよ。ね、ただ、ね、もう明らかに誰が見てもね、まずいのはね、木のお化けのハリボテの人形でね、あと写真の展示だけでね、300円の入場料を取ろうとしたこと自体がね、やっぱりもう全然もう、なんだ、マーケティング面でね、問題があってね、でそれで人が、ね、集まらないからね、やめてしまったというのはね、もうそもそももう出だしの段階で問題がある、運用をね、ちゃんと考えないで、箱物だけ作ってね、 ね、あんな展示物でお金を取ろうとしていること自体がね、やっぱり問題があって、辛口で申し訳ないですね。でもね、僕だけじゃなくて誰もがね、なんでここね、閉鎖になったのと考えればね、となりますよ。でね、なんでね、うまくいかなかったのかはちゃんと厳しく評価しなければね、同じことが繰り返されるからね、ちょっと僕もね、露骨な言い方をしてますけどもね、でここはね、少なくとも立ってしまった建物とね、立地自体はね、ね、知性ハウスと同じでね、もうまたとない素晴らしいところなんですよ。誰もがね、ね、公募すればね、ぜひうちに貸してくれっていうところですよ。ね、でそれをね、それをね、あなた方はね、どういうね、位置づけなんですか、あの建物をね。
野村さん言われるように、まあ、運営としてあまりまずいよろしくなかったから結局閉鎖になったんですけども、でも公募はしたんですよね。
え
なんご承知の通り公募してますよね。なんか今やっぱり誰かは民間の活力であそこをもう一回こう立て直して復活させてほしいって気持ちから公募を何回も知ってるんで、3回も4回ももっとしてるかな、知ってるんですよね。だけど結局はこう話もちょっとないわけでもなかったんですけども、最終的には今誰にも借り手がいないという状況に至っているということです。
これ4月に情報解除してね、で 福岡さんの、ね、不始末もあってね、ようやく7月になって、ね、文書が公開されたものを多分ご覧になっていると思うんですけどね、公募したのは1回だけじゃないんですか。
1回では長いと思うんですね。
公募したのは1回だけでしょ。
パスポートですね、それからフィッシュ&ナコマっていう建物があるんですけど、
フィッシュ&ナコマは2回してます。
そこと セ
ットで、ね、フィッシュ&ナコマ2回か3回してるかもしれません。でもね、今年の、ね、3月に、ねね、フッシュ&ナコマと、ナコマと、ね、1回です。1回だけです。前回ね、前回ここにね、今の課長の、観光課長のね、人も同席した上でね、あれこれ確認しながらやってますけどね、あれ1回だけなんです。でね、その1回目やってる時にね、で1回目やってる時にね、またチセヌプリと一緒だと、ね、こんだけ薄い情報でね、どう提案する、誰がね、誰が入札するのというぐらいに薄い情報でしたよ。間取り図面もない、写真1枚もない、どういうふうに使ってほしいかさえもね、書いてない、ただ提案してくれと、金額も書いてない。で、これね、僕がね、もしね、その入札に検討できるね、体力のある会社だとしたらね、あ、これ、もう裏で紐ついてるなと、これ、一生懸命調べてやっても無理だなと思いますよ。言ってるのはね、あなたは否定してるけどもね、今だって裏では行われてるけどね、その内部でね、調整される完成団子っていっぱいあってね、それは横の団子も縦の団子も、ね、いっぱいあってね、表に出ないだけでね、いっぱいありますよ。でね、縦の団子についてはね、縦の団子、完成団子ね、完成団子についてはね、いっぱいありますよ。僕の見聞きするだけでも、表沙汰にならないだけで。ね、で、その入札する側としてはね、あ、これもう、色ついてるなと、もう決まってるなと、ここで頑張っても無駄だなと思うから引くんですよ。でそれはね、入札期間が極端に短いもの、ね、もう当然なんだ、応募してね、検討資料を出すまでに、ね、あまりにも短くてね、短いもの、これ、チテハウスの、チテンプリス基準の2回目ですよ。で年末年始挟んでわずか28日間でね、売買価格は1000万だとしてもね、でそれをね、何年間も運営していくとなればね、当然ね、億単位の投資が必要でね、それをね、1ヶ月足らずの期間でね、年末年始を挟んでやろうと言われてもね、できるわけがないんですよ。同様にね、同様に自然科学館みたいにね、こんだけ薄い情報で提案しろと言われてもね、これ本気じゃないなと、もしくはね、決まってるんだろうなと思ってね、多分誰もやらないんですよ。でそこにね、僕がね、もう坂野さんに対してもね、いやこれもう裏で決まってるよと、僕が文句言わなかったらあなた方はね、またね、また JRT にね、ね、なんだ、任せかねないとで言ってるのはね、裏で話が出てるから。これね、これ2017年ですよ。町長がね、 JRT にね、この前広報誌にも出てるからね、広報誌に JRT に依頼してるとね、運営のね、提案書をもらってると、その上でね、募集するんだと、一応ね、募集するというのはね、それがそれでいいのかどうかはね、一応公募という形を取らないと、町は財産の処分できないからね、だからもう言ってるところからね、もうな、デッキレースですよ、記録に残ってるものだけで見てもね、もうあらかじめ町がお願いしますと言ってる、で資料ももらってると言ってる、でその上でね、じゃあいざ公募をやろうとしたらね、薄い情報でね、これでどうやればいいのというようなね、やつやってる。 ってる人は出せますよ。当然見せてもらってね、間取りももらってね、詳細で、ね、打ち合わせする時間があるわけだから、知ってる人はね、もうね、その段階でね、提案書1回作ってるわけだから、 JRT は出せますよ。他の人は出せませんよ、そんなの。もう見えすいてるの明らかでね。で、僕は激しく詰めましたよ、観光課長とね、坂野さんで、ここまでやってね、まさかね、入札することはないだろうというぐらいね、問い詰めましたよ。あれでね、入札したらね、当然ね、その民事訴訟でやってる訴訟のね、時効の問題もね、なくなるから、あなた方にとってもね、立場が悪くなるわけですよ。で、案の定ね、だから入らなかったんだなと。でもね、チセヌプリのスキー場の時にはね、1ヶ月、2ヶ月も空けずにね、半年間で3回も繰り返してるにもかかわらずね、同じように町にね、観光に重要な施設でね、あるものをね、一回こっきりでね、やめてしまうのはなぜ、そのバランスの違い、チセヌプリスキー場はね、何回も繰り返してね、でね、この、自然展示館はね、一回こっきりでね、やめてしまって、今何になってるんですか？
そのままです。
いや、そのままじゃないでしょ。倉庫にしてると。
どれの倉庫にしてるんですか？
農産物の倉庫にしてると。
どういうの？
観光課長が言いましたよ。なんでそんなことで凍結しちゃうのと、ね、観光資源でね、有効でね、誰もがね、運用したがるし ね、コロナ明けでね、でその投資意欲も戻ってきてるしね、でこれからね、その、まあ、ニセコエリアはね、もう、いろいろ問題面もね、協議されててね、で当然、ドーナツ効果、その平筆いっぱいいっぱいだったのが周りに波及してたりね、留守に逃げたりだとかね。いろいろ開発についても見直さないといけなかったりね、もろもろね、動きがあるわけですよ。でもね、で実際今ね、その、まあ、町の観光についてね、なんか、いや、村越市はこうだというのはね、本当だったらね、今がベストですよ、今が。ね、新幹線の前、ね、で、コロナ明け、で、いろいろね、流動的な面もあればね、でうまくやればね、タイムリーにね、効果の出せるね、時期でもあるんですよ。でそれであるにもかかわらずね、チセヌプリのスキー場はね、連続して3回も繰り返したのにね、ここは1回こっきりでやめてしまってね、で観光課長の言う言葉においてはね、倉庫として使ってると。で彼何も分かってないですよ。自分で判断できない人ですよ。それは僕の憶測です、ね、言われたことをやってるだけ。あの人じゃなかった町長が副町長ですよ。なんで倉庫に使うのと、あれを誰とご存じないんだったら町長なんでしょ
う。いや、そういう感覚というか、そういう使い方ではないですね。
何に使われてるんですか？
観光課長はそう言ったかどうか知りませんけども、我々の町としては倉庫じゃなくて使ってませんね。
観光課長は倉庫で使ってると明言した。農産物の、ね、倉庫にしてると。
そういう使い方はしてないと思います。
そしたら町長なんですかね。観光課長が正しいとしたら町長、ね、あなたがご存じないんであれば町長、ちょっと問い詰めますよ。
町の組織として部分は上がらないっていう町長がやってるっていうのはない。
いやでも彼ではないですよ、まあ、僕のね憶測ですよ。彼が判断できるね、能力もね知識もない。
まあ、ちょっと
憶測です。
はい、
ま
ず課長に聞きます。あんまり長くなったんで少し、チェヌプリの工房で小村さんが言うように、もうできですだというのは、もしそうだとしたら、すでにもう誰かが借りて、まあ、JRT って言いたいのかもしれませんけども、誰かが借りて運営してるっていう実態があって、しかるべ
き。スキー場の話されてます？
いや、違います。
どこの？
だから、大沼自然展示館が、公募して、できですだと、はい、誰かがもう決まってるんだろう
と。できですをやろうとしてた。
今、はい、いや、やろうとでもいいんですけど、されてたとするんだったら、今、誰も借りてっていうか、借り手がないっていうのは、どういうことなのかな。
いやいや、僕があんまりうるさく言うからね、手を引いたんでしょ。
野村さんがうるさく言うとか言わないとか関係ないと思います。いや、
相当関係ありますよ。
いや、ないと
思う。時効に関係するから。時効に関係するから。
いや、それは僕らちょっと法律のことは分かりません。いや、
それは坂野さんに明言してる。
野村さんがうるさく言ったからやめたんだっていうふうに坂野が言ったんですか。
いいえ。
言いませんよね。
ええ。僕が種を明かしたから。それを泳がそうかと思ったけどね、我慢しきれずにね、止めたんですよ。
まあ、それはまあ、今こういうことしかないですけど、その時点で、候補者時点で、誰かがすでに決まってる、内々に決まってるなんてこと
はありません。で、あるならね、その規制ハウスは、規制づくりのスキー場はね、半ね、2ヶ月も空けずにね、3回続けたのに対してね、ここをやらないのはなぜ？
規制づくりスキー場というのは事情が違ったからですね。規制づくりスキー場は、1日も早く駆逐するスキーリフトを、なんとか誰かの手で直してほしかったというか、まあ、再利用してほしかったという気持ちが強かったので、何回も言います。
スキー場再開ですよね、ちょっとそれはまあね、あなた言ってる通りに、ね、スキー場再開してほしいという声がありましてね、でね、自然科学館についてもね、これはもう赤石さんの議員がね、2回にわたってね、あれ立派な建物だと場所もいいしねと、なんとかならないかという話はね、町民の意見じゃないんですか。
いや、そうです
よ。同じじゃないですか。
いや、それは同じだから1回はやりました
よね。いや、だからね、チセハウスは、チセヌプリは3回もあったのにね、同じね、町民の意見としてね、もったいないから使おうよという話が出てるのに、1回こっきりでやめてしまった理由、違いは何ですか。
やっぱり内部で1回公募したけども、そういう応募がなかったから、内部でもう1回じゃどうするかっていう検討に至っていないんで。
いや、だからチセヌプリではね、1回やめて、2回ね、ぼしゃってね、2回目やってね、来なかったから値段下げて、すぐまた3回目やったでしょ。
だからチセヌプリはリフトの駆逐が問題であったんで、あれを早く
駆逐？
リフトがもう古くて、もういつ倒れてもおかしくないし、電気もいつ止まってもおかしくないような状況だったんで、
それはちょっと言葉がおかしい。言葉ね、リフトなんでね、いわゆるスキー場とか、ね、ワイスの方が もっと古いというか、同等ぐらいでね、
違うんです
よ。あのぐらい古いものいっぱいある。壊れてね、危険だと、誰も住んでないのに危険もクソもなくてね、あれと同じぐらいね、壊れるまで放置されてるリフトなんかいっぱいあってね、それを僕はね、町民からね、意見が出たなんて思ったものは一回も見てない。ちょっとあなた言葉はね、なんか大げさに言い過ぎてるよ。
いや、それは違います。
大げさに言い過ぎてるよ。
日本経済に見積もりを取って、3億円
も。大げさに言い過ぎてるよ。こんなね、倒れたらどうするんだって話は僕は一回も見たことないよ。ね、リフトを再開してほしいって話は確かにある。ね、端々で出てくるよ。でもそれと同じものはね、赤石さんの言葉としてね、町民のね、意見としてね、もったいないから使おうよという話が2回ね、候補、議会法に出るだけで2回ある。違う時期にね。同じ同等にね、町民から、ね、使おうよともったいないから使ってよという意見があるにもかかわらずね、片やね、値段を下げてまですぐやった。で、片やね、1回だけでね、やめてしまった。この差は何、やめてね、何年もまた放置してる。この差は何ですか。
だから、スキー場は緊急性があったん
ですね。出来レースがね、バレたから、ね、ほとぼりが冷めたら回ってるんですよ。
いや、そうやって言われたらもう話にならないじゃないですか、野村さん。
もう結構です。もう結構です。
何しに来たんですか。そうやって人の話も聞かないでですね、自分
説得力がないからなんですよ、あなた言ってることにね。同じね、差がね、その手ぬぐいのスキー場とね、
私と話してもしょうがないってことですか。
あなたはね、説明責任があるでしょう。
町のね、
よ、説明してるんですよね。それに対してね、説得力は感じられない。言ってる言葉に合理性が感じられない。
感じる必要性がないと思ってるからじゃないですか。
感じる、それはどういうことですか。それは主観をね、僕の主観をね自分で特定してしまうのはね、やめてもらえませんか。ね、あなたが言ってるね、自分がそう思いたくないからそう思ってるだけじゃないですかっていうのはね、僕のね、心情をね、勝手に推測してね、決めつけてる言葉なんですよ。とあなたいつもそういう言い方するよ。じゃあ僕がいつね、あなたの言葉をね、決めつけてね、あなたはこういう人だという言い方をね、この打ち合わせの中でね、いつしました。ね、え、
落語がこうだと、デキレースだとあなた決めつけてるじゃない
ですか。デキレースの根拠をね、デキレースの根拠をね、デキレースの根拠をね、僕は長々と話をしてますよね。
話だけですね。
話も見せてる、ね、証拠も見せてますよね。証拠はね、訴訟の中でもね、見せてますよね。証拠の中でね、民事訴訟の中でね、国賠の中であなたも見てますよね。
民事訴訟は何ですか。今の事件まだ最高裁まで行くんでしょうけども、今の時点で野村さんの言い分が通ったんですか。じゃ
あなたが言ってるのはね、裁判でね、勝った負けたかで全てが決まると言わんばかりの言い方に聞こえますけど、
それが最初です。
僕はそう思ってないんです。
じゃあなんで裁判をしたんですか。
記録が残るから。
ダメだという記録が残したかったんですか。
いや、ダメだという記録じゃないですよ。いや、言ってるのはね、ここまでやっても行政の不正ってね、追及できないんだよという記録をするためなんです。だからこうなることはね、織り込み済みです。でもね、訴訟でね、 裁判官が判断しなかったとからといってね、それが白の証拠にはならないでしょ。その法律の世界ではそうですよ。でもね、疑いがね、すべてね、なくなるもんじゃないんですよ。ね、袴田さんはね、ね、冤罪だというのはね、裁判官がね、判断してないからね、あの人は殺人犯だという人はね、僕の知る限りね、ほとんどいませんよ。でも裁判所はね、あの人はね、殺人犯なんですよ。検察もね、あの人は殺人犯だということを言ってるんですよ。でもそれをね、主張してるのはね、裁判官とね、検察だけですよ。警察だけですよ。多くの人はね、あの人はね、冤罪なんですよ。そういうケースがあるという話をしているだけ。じゃあやりましょう、もう。ね。で、言葉にはね、ね、その背景となる事情が必要なんですよ。で、僕はね、あなた方はね、いつもね、決めつけとかね、思い込みとかいう言葉を平気で使うけれどもね、僕はね、何らかのね、自分のね、自分の言葉にするときにはね、そのね、証拠なりね、その根拠をね、添えてますよ、常に。そういう訓練をしてるから、日頃から。あなたには伝わらないんでしょ。もうやめましょう、ここまでで。あなたには伝わらないみたいだから。でもね、行政のね、担当者というのはね、説明責任ってあるんじゃないですか、法律とは別にね。
だからこの席作って時間取ってやって、
違う。僕が言ってるのはね、あなたはね、裁判所がね、白黒判断して白になれば俺は白だと言わんばかりのね、で昔ね、安倍さんがね、殺される前にね、盛りかけ問題の時にね、私がね、黒だと思うんだったら黒という証拠を持ってこいと。ね、まあ、あたかもね、裁判所がね、判断しなければ自分は白だとね、説明責任を排除してね、何も説明しないでね、裁判所さえね、判断しなかったらね、自分は無罪だと言わんばかりのことをね、明言してましたよ、あなたと同じように。でもね、じゃあ説明責任って何ですか、説明責任って。裁判は手間、暇かかる、時間がかかるからね、そんな面倒な手続きを取らなくてもね、権力があるものは自ら自発的にね、説明すると都合のいいこと悪いこともね、それが説明責任じゃないんですか。でもあなたが言ってることはね、僕が証拠を持って出してるにもかかわらずね、あなたが思いたくないからそうなってるんでしょうっていうね、何の根拠もないね、決めつけを行ってるでしょ、この場で。本当のことっていうのはね、本当のことというのはね、あなたが言ってるね。呼べばよかったいい。どうぞ。あんたが呼ぶの僕は止める権利はないから。違う、話がずれてる。僕が言ってるのはね、話がずれてる。僕が言ってるのはね、あなたがね、ね、あなたが僕はね、僕の僕がね、そういうふうにね、思いたくないからそうなんでしょうという決めつけはね、撤回すべきじゃないんですか。
違う、絶対それは違う。知性ハウスはそんなことない
の。知性ハウスの話じゃない。
ね、
僕は言ってるのはね、それを何について言ったかじゃなくてね、何について言ったかじゃなくてね、あなたが言ってる主語述語の話。
それ出てるんですか。
え？
話がそれ出てますよ。
ね、あのね、ちょっと待って、あのね、ここってすごく大事なことなんです。議論の中でね、何が主語で何が述語でね、問題とすべきは何なのかというのはね、ね、ピンポイントでね、明確にする必要があってね、僕がね、ここを止めて言ってるのはね、あなたが僕が考えることを決めつけてね、ね、それをね、決めつけてね、そうだと断定したから僕はね、止まってるんです。人のね、心をね、人が思うことをね、決めつけてそうだと。あなたが思いたくないからそうなんでしょうということを言ってるからね、僕はここで止まってるんですよ。
私は決めつけないですけど、知性ハウスはそうじゃありませんでした。
はい、それ結構です。もうやめましょう。だからあなたが嘘か本当か分からないけど、そう主張するものをね、僕がね、ね、なんだ、明確にすることはできないから。
それを言い返してくるから、こっちも言います。
え？
今みたいな答えだったら僕のに納得しますね。それを言い返してくるから、あなたの事情で言い返してくるから、いや、僕ら何回言っても知性ハウスはできない
から。後でね、記録を見ますよ。どこでね、ここがずれたのか。で、僕がなんで止まったのか。これね、後でね、検証しますよ。だからやめましょう。時間の無駄だから。でね、もう一回本題に戻りますよね。だから知性ハウスとのバランスが取れない、知性ハウスとね、自然科学館と知性のプリス基準のバランスが取れないんですよ。片やね、ね、5000万を1000万人まで下げてね、地帯なんか行ったのに対してね、同じ有効な看護資源である自然展示館はね、ね、一回こっきりでやめてしまって、その後何もしないんですよ。バランスが取れないんじゃないですか。
バランスの取れないものがいっぱいありますか。例えばその さっき言ったように、その仲間の市長の役
も結構です。もう結構です。もう結構です。説明責任放棄したということで。
いや、放棄して今お話したでしょ。
いや、だからバランスが取れないんですよ。バランスが取れない。僕が言ってるのは、チセヌプリのスキー場と比較してと言ったでしょ。
チセヌプリに比較して、チセヌスキー場の話と比較してということですよね。
両方ともね、町の観光資源としてまたとない ね共通するね、重要なポジションだということをね、僕は確認した上でね、進めてますよね。だからそこでね、全く別の話を出すのはやめてもらえませんか。
例えばの話
はやめてもらえませんか。僕は あくまでも比較対象としてるのはね、チセヌプリスキー場と比較してなんでこのバランスの違いが、ね、あるんですか。
繰り返しますけど、チセヌプリスキー場は緊急性があったから3回にわたってやりました。
どこに緊急性があるんですか。
だからリフトの駆逐が激しかったんで、そこを早く次の人に譲りたかった
というか。それは誰が言った話なんですか。僕はそんな記録見たことないよ。チセヌプリスキー場のね、情報はね、多分ね、
今聞かれながら答えた。
いやいやいや、で記録に基づいてね、記録にないものはね、事実として扱われないんですよ。記録にないもの、あなたがどっかで聞いたかもしれないという記憶はね、伝聞としてね、扱われないんですよ。記録のあるものの中でね、町民からね、倒れて危ないからね、ね、なんとかしてくれっていう話がね、議会法なりね、ね、もしくは議会議事録なりね、何かの打ち合わせ記録にね、出てますか。
出てますよ。
どこに出てるんですね。出てるんですね。出てるんですね。危険だという話は。
表現は日本ケーブルっていう会社に見積もりを取ったら3億円もかかると、あれ全部補修するもの、これが危険の証拠です。
危険という話はね、言葉は残ってません。
じゃあ危険じゃなかったら、じゃあそれ何して回収するんですか。
回収するのはね、次に使うための回収ですよ。危険をね、危険を、ね、逃れるための回収ではなくてね、倒れかかってものをね、倒れないようにするための回収ではなくてね、壊れたものをね、動かすようにするための回収じゃないんですか。違う、あなた話をすり替えてるよ。話をすり替えてるよ。日本ケーブルに打診をしたのはね、壊れたリフトをね、使えるようにするためのね、見積もり依頼じゃないんですか。壊れてるものをね、壊れないようにするための見積もり依頼をしたんですか、あなた方は。
いや、もう危ないから
って。違いますよね。僕が見てるのはね、2億円、3億円のね、2パターンのね、見積もりが出てるのはね、で2億円の場合はね、高速リフトをね、スローリフトに変えた場合、3億円出せばね、高速リフトのままね、付け替えができると。両方ともね、ね、使えるようにするための見積もりじゃないんですか。
危ないから再度
使う。危ないからじゃないです。もう結構です。もうあなたは話をすり替えてばっかりで
よ。いや、全然よ。
もう結構です。もう結構です。もう結構です。もうやめてください。これについては。
だった
ら
もう帰ってください、僕。あのね。でね。真剣になって一生懸命喋ってる時間潰して。
相手が質問していることに対して、ぬらりくらりと全然違うことを話し出されたらね、いつまでもね、相手は納得しませんよ。ね、自分は逃げられるかもしれないけどもね、こっちがね、チセヌプリのスキー場と比較してと言ってるのにね、違うものを出そうとしたりね、ね、修復についてね、危険と言うからね、その理由をね、ね、聞いたらね、ね、危険を排除するためじゃなくてね、使えるためのね、やり取りをね、危険にすり替えて話をしようとしてるよ。なんか文句あるぞ、言って。記録も取ってるから。僕に言ってることにね。
何度も繰り返しますけども、見積もり取ったのは危なくてもうダメだからって見積もり取ったんです。早く直したいということで、いくらかかるかということで、そしたら3億円もかかるから、それじゃ財政厳しい中、そんな回収はできないねということで、じゃあ譲渡にっていう話に流れがいったんですよ。それのどこに不自然があるんですか。
あのね、3億円の見積もりってのはリフトをね、使えるようにするための見積もりですよ。リフトが壊れないで ね、危険を、ね、防止するための見積もりじゃないですよ。3億円の見積もりは。
回収しなかったら危なくて使えないんですよ。
いやいや、その以前に ね、壊れてるからね、壊れてるから直そうとしたんじゃないんですか。
壊れてなかったですよ。
あのね、これね、一般的なね、工業生産物のね、構造物の話ですけどね、ね、リフトでも鉄道でもね、まずね、壊れて動かなくなるんですよ。ね、電気が配線が壊れたり、ね、腐食したりしてね、喋ってる、ね、まずね、喋ってる、離れてない、ね、離れてない、あなたが言ってるのがおかしい、ね、構造物というのはね、 ね、まずいきなり、ね、壊れたりしないんですよ。まず腐食してね、うまく動かなくなってね、誤作動が多くなってね、そのうち止まってしまってね、そこから50年、10年、まあ、あの10年、20年経ってね、ね、あの支柱が腐食してね、で倒壊の危機が出るんですよ。いきなり、ね、その、ね、柱が腐食して倒壊ということはないんですよ。まず電気系統に問題が出てね、接触不良があったりね、配線のね、配線が腐食してね、電気系統に問題が出たりね、モーターが動かなくなったりするんですよ。で、地点の部分にスキー場はその段階なんですよ。で、柱の倒壊なんかないんですよ。それの修理をしてね、使えるようにするための見積もりをね、出したのがね、僕がね、表面的に見てるね、見積もりですよ。もう結構です、あなたのね、言い訳は。
真実ですか？
あのね、でそのね、あの記録はね一切、まあ、一切ないというのはもう公文書で見てるからね、もういいです。で、腐食が激しくてね、修理しないとね、問題がある、まあ、もちろんね、リフトだからね、人を乗っけて動いてきるにね、止まったら危険なんですよ。ね。でもね、動かさないでね、放置してる段階で人は乗ってないからね、危険性はないんですよ。そこで危険性が発生するのはね、支柱が倒れてね、下にね、もし民家があればね、そこにね、直撃してね、被害が出ると。それが危険なんですよ、リフトのね、壊れたリフトのね、危険性なんですよ。でも言ってる通りね、ワイスだってね、まあ、実際地線の不利だってね、今だってそのままでしょ。そのままでね、危険なんかないでしょ。あの3億円はね、使えるようにするための見積もりを町が依頼したんですよ。もうやめま す,
それは違います。
時間の問題だから、時間の無駄だからね。チセヌプリスキー場でね、 であなたもご存知通りね、刑事事件は、ね、不審判の請求を行ってます。で、民事訴訟の方はね、さっきも言ってる通り、あの上告中ですね。これ背景事情として、で、これね、あなたはね、あなたはね、 JRT がね、あなたからは聞いた話じゃなくてね、北海道から聞いた話でね、2018年の8月、譲渡から2年も経たないのにね、ね、転売するというね、意思表示をね、聞いてる、ファックスであなた方にね、届いてる。あなた知ってましたよね、そのことは。転売すると、転売したいんだと。
そういう意向があったことは知ってます。
知ってますよね。
でも、なかったですね、最終的に。
いやいや、でも意向があったことは知ってますよね。
意向があったのは、なんかファックスかなんかで見ました。
いや、意向があったということはね、タイミングを見てね、まあ、転売するってことじゃないんですか？
してませんよね、
今。いやいや、聞いてるのはね、聞いてるのは転売したいということは、当然ね、相手の意向があるから、北海道がダメと言ったらできないんですよ。ね、あれ見てね、普通の人が推測するのはね、北海道から豪雨が出なかったから凍結なんだなということをね、僕は北海道に取材して感じてるよ。僕があまりにもうるさく言うから。北海道に取材して聞いてる、いろんなことを。いや、普通に考えればね、自分たちがね、できなかったんじゃなくてね、北海道の了解が出られればね、売りたくても売れない状態が今の状態ですよ。
まあ、そうなんですか。
そう思います、うん、あなた聞いたんですか、 JRT から。
いや、聞いてないです。
あなた定期的に打ち合わせしてますよ。僕は JRT がね、俺は中市なんだと、で、定期的に話をしてるんだという話は聞いてますよ。
その話は聞きませんでした。
いまだに聞いてないんですか？
だってそれはもう過去の話ですね。今 JRT が、
いや、さっきも言ってる通りね、ね、北海道はね、北海道がね、どうぞ。
だから JRT は今運営してて、一生懸命運営してるから、そんな譲渡するっていう時は確かにその瞬間あったのかもしれませんけど、今そんな気持ちになってないと思うんで、その話は聞いたことありません。JRT からないです。以上です。
これね、あなた方がね、あなた方がね。ね、僕が後悔しなければね、相手が何をやろうとするかも後悔しないでね、公募の、ね、条件とか何もね、表に出さないでね、いや、あれはもううちのものじゃないんだと、文句あったら北海道に行ってくれという、ね、対応してた当初ね。で、それに対して僕がね、内容を見たらね、全然違うと、公募してる内容と実際運営してる内容が全く違うと。で、そのことをね、踏まえてね、2019年にね、あなた方にね、初めてね、取材をしてね、事前にね、聞くのはこれですよと伝えた上で、あなた方に聞いたんですよ。で、その中でも記録に残っている通りね、ね、公募があってね、で、これをやりますよというね、ね、内容をね、審査してね、で、それを採用してね、他を蹴落としてその人を選択したんであればね、その公募内容に準じたね、運営を求めるのって当たり前じゃないんですか。
それは野村さんも何回も聞いてるし、俺も何回も答えたから、もういいですよ。
いや、あなたは否定したんだよ。そんな それしなくていいと。でもね、でもね、だからもうそれこと自体がね、少なくてもね、酵母をね、保護にしてる、酵母の存在理由をね、完全にね、失わせてるっていう評価してる意味がないわけですよ。ね、な、こう自分たちがこれをやりますと提案したものをね、やらないことを容認するということはね、結局何をね、評価しても他の人は負けるわけなんですよ。負け、まあ、そこにね、何をやりますと言ってる内容がね、全く尊重してないわけですよ。あなた方はね、じゃあ何を尊重したのと、裏がね、何と、何がそこまでね、そこまでね、便宜を図ってあげる必要があるのと、みんな憶測しますよ、普通は。当たり前じゃないんですか、公務に対してこれをやりますと、ね、1日ね、12人、14人限定のね、貸し切りでね、他の登壇者を排除するスキー場をね、1日貸し切りで行いますなど書いてないでしょ、どこにも。それを容認する理由は何？ねえ。それを容認しながらね、町民スキー場の時代にはやらなかったパトロールを町の費用でね、配置する理由は何？ねえ、なんでそこまで便宜を図るんですか、JRT に。シンプルに言いますよね。相手が公募の時にね、出した提案にね、書いてあることをね、あなた方がやってるのはこれでしょと。スクールなんでしょと。ね、早朝スキーはね、キャットスキーは早朝限定なんでしょと。この通りやってというのはね、町民を代表してね、プロポーザル公募をね、採点してね、判断して契約したね、責任者として当たり前じゃないんですか。また始まって、また裁判で白だったら俺は白じゃないんだということはもう分かりました。もう結構です。この件についてはもう結構です。この件についてはもう結構です。
ここに来てこうやって力んで大きい声出してるけど、裁判官とかにですね、裁判官に警察官にそうやって言ってください。そういうふうに訴えてるんでしょ、そちらの方に。
だ、言っても、分かりました。だ、これがね、
拉致が来ないから、そういう公的な機関に訴えてるわけですよ、野村さん。だからそっちでもっと力んで喋ったらどうですか。
いや、それやってますよ。それやってるけどね。でもね、説明責任って何ですか。でも説明責任って何ですか。もう一回聞きますけどね。
説明しました。
ね。
こんな一回ですか、野村さん、僕が貼ったの。何回も会ってますよね、この8年から5年の間に。
何回か会ってますよ。でもいつも同じで、あなたの言ってる説明は。同じような説明だよ。
同じこと
ね、裁判ね、あなたの説明にはね、全く筋が通ってないんだよ。
聞かないでください。
説明責任ってあるんですよ。
してます。
してない。
いや、してます。何回もしてます。
してない。これね、もう最後の質問です。最後の質問です。これね。拒絶するんですか。いや、あなたが拒絶するんだったらね、僕は諦めますよ。
まあ、喋って
拒絶するんですか。
喋ってください。
これね、JRT の打ち合わせ記録、ね、あなた方はね、僕の情報開示に対してね、1枚も残してない。
ないです
ね、1枚も残してない。
ない
です。でもね、そのね、同じね、JRT じゃなくてね、スキー場のね、契約書をね、煮詰める段階ではね、あなたはね、裁判弁護士との、ね、記録だけはね、しっかり残してるんですよ。
そうですね、
この差は何？
必要だと思ったらですね。弁護士の記録は必要だと思ったらですね。
これね、ね、これの話を変えます。ね、一般的なですよ。個別具体的な話じゃなくてね、一般的な行政事務としてね、こういう財産をね、行政機関が売却する場合にね、ね、転売を制約するのってね、当たり前じゃないんですか。違う、契約書の中にね、転売禁止条項で、これはね僕の知る限りで、ね、当たり前のことなんです。町がね、扱うね、賃貸売却というのはね、近隣相場をね、あんまり検討しないから安いんですよ。だからそれでね、転売したら儲かるんですよ。転貸したら儲かるんですよ。だからそれを転売させないというのはね、当たり前のことなんです、僕の知る限りね。それはね、あなたはね、当然のことだと思いませんか。
僕の知る限り、弁護士さんに相談したらいいって言ったからやりました。
その中にね、弁護士さんに転売の話なんか一言も出てません。
だけど条文は全部見せましたから。
あなたがね、これをベースにという中に入ってなければね、足したりしないかもしれませんよ。
いや、だって一般的に、野村さんに一般的に見たことないっていうでしょ、転売禁止の。
え？
転売禁止の条項を必ず入るべきだっていう。
必ず入る。
それを弁護士さんが知らないわけないですよね。
そう、弁護士さんの責任転嫁じゃないですか。
だから弁護士さんに見せてるわけですよ。
あなたがね、あなたがね、あなたが一番最初に出した記録だけはね、残してないんですよ、あなたはね。あなたがどういう頼み方をしたのかをね、僕は知ることはできないんです。あなたがどう頼んだかはね、見てないから。でもね、ね、その弁護士さんがね、記録を残すのはね、あなたのね、保身のためなのかね、正当理由があるのか、さておきね、JRT の記録を残さないでね、弁護士とのやり取りだけ残すのはね、ね、どういう理由があったのかはね、憶測レベルしかないですけどね。でもね、弁護士に滝行が聞く前が最終的な、ね、責任はあなたにある。弁護士がいいと言ったからね、そうしなかったということが通用しないのは分かりますよね。ねえ、違う、ね、全然違う、あなたと全然違う。それで責任転嫁なんですよ。いや、知ってますよ、公務員がね、平気でね、弁護士が言ったからとかね、責任転嫁。あなたは特にその傾向があるよ、いろんなところで文章を見ててね。
それでまた頼む必要ないですよね。
意見を聞いてるに過ぎなくて、最終的な判断責任はあなたにあるんですよ。
まあ、私どうするね。だけど法的にどうですかって聞かれたら多分大丈夫だって言われたから、俺
だとしても判断責任があなたにあることは分かりますよね。
としてやりましたね。
あなたの判断責任なんですよ。
あなたでね、行政判断
なんですよ。じゃあ決定権者はあなたなんですよ。いや、決定権者はね、そのね、決定権者は町長かもしれませんけれども、それをね、事務のね、処理をしたのはあなたなんですよ。ね、あなたの判断なんですよ。最終的な決定は町長なのかもしれませんけどね、起案したのはあなたなんですよ。だ、当然あなたがね、そこで ね弁護士がね、いいと言ったからいいんだというね、判断をしたんですよ、あなたの判断で。ね、決定したのは町長ですよ。だ、そこでね、弁護士に責任を転嫁できるものではないんですよ。あなたの責任なんですよ。ね、転売されて、転売される、実際ね、2年と経たずに転売されることによってね、町に損害を与えたとしてもね、それは弁護士に責任転嫁できるものじゃなくてね、あなたの責任なんですよ。
あなたのではないけど、まあ、でもまあ、それは何だっていうんですか、ね、法律違反してるっていうんですか。
違う、違反はしてない、ね、だから責任転嫁はやめてくださいということです。弁護士への責任転嫁には なりませんからね。
責任取りますよね。
だからね、あなたは一生懸命、ね、その弁護士のやつだけ残してるんですよ。最初の一発目は隠したままで ね、やり取りしてるものだけ残してるんですよ。でもね、譲渡、転売譲渡なんてね、譲渡、なんだ、あの、転売禁止なんてね、転売禁止っていうのはね、町の土地を100万円でね、ね、売るときにだって入ってますよね。これをね、事業用でね、収益目的でやるものに対して入れないということ自体がね、おかしいよ。案の定で、もう最初から決まってたんだなとね、憶測せざるを得ない、僕は。
いつもどうもお世話になっています。また野村さんが来て、はい、我々に説明をするということでこういう話してるんですけども、基本的に声を上げるもんです。まあ、原田さんが声を上げるんだと思うんですけども、あ、まあ、行政のやっぱり広域のこの施設の中でそういう行為をされるんで、平田さんに何回かご足労になってるんですけども、あの、いつもこう、なんかこう場所変えたりとかですけども、これどうなんですかね、広瀬さんとしてこういうふうにして、あの、公共の場で思い上げるとやっぱり一緒に人たちも萎縮するし、やっぱり来てるお客さんも、まあ、ここは今室内ですけども、そういうふうになるものですから、やっぱりそれを止めるとかですね、もう少しこう、どうにかならないのかなというふうに思うんですけど、ね。
ああ、なるほど、はい。野村さんとしては、なんか声を荒げる理由ってあるんですか？
あなたに録音記録持ってきますよ。僕がね、声を荒げて当然のことがね、記録されてるから。持ってきます。持ってきます。持ってきます。記録をね、僕の説明を聞くんではなくてね、事実をね、証拠としてね、提出します。で、その上で判断してくれればいいよ。
わかんないですけど、いや、腹立つと思うんですよ。なんか僕らが一生懸命答えるんだけど、やっぱり思ったような答えが多分野村さんにとって出てこないと、やっぱりこうイライラ済んでないかなと思うんですよ。
聞いてればいいですよ、とりあえず座って、時間無駄だから。でもうあと10分しかない
で、忙しいのに僕は思ってない。だからどうにかということで、
だ、警察官というのはね、その法律に違反、まさに違反している行為、違反しようとしている行為がなければね、できませんよ、基本的に。
そんなことないですよ。住民生命の安全と安心っていうか、もちろん部分あるわけですから。
いや、できませんよ、事実上。
あの、ね、治安を守るっていうのが警察官の仕事ですから、こんな風にしてですね、これを狙われたら、やっぱり俺らもいい気もしないですし、職業で。
野村さんとしてはね、声を荒げずにやり取りはできる
あなたが言ってるね、荒げるというのはね、どこからどこまでのレベルのことを言ってるんでしょうかね。
今こうやって話しているときは落ち着いて話していらっしゃるじゃないですか、それをこうね、さらに大きな声を出す
とか、この話はね、この話をしてたらね、10分減っちゃいますからね、やっても構わないですけどね、10分伸ばして、あなたが呼んでね、警察官にね、納得させるために10分奪うんだったらね。
でもそれはいいですけども、でも、
いいんですね、いいんですね、10分ここでね、警察官と話をして、そしたらあなたも座って。
いや警察さんは我々の話を聞くわけってこと
ですか。あなたが用事があるから呼んだんでしょ。
行政との、ね、やり取りに関して我々は口出すことはないんで、あれですけども、
声を荒げないでくださいって言ってるんです、
うん、そうですね、あんまりね、
いや僕は荒げてる気持ちはないんです。でただね、だそのね、なんだ、聞いてることと違うことをね、答えられたらね、それはイラッとするよ。聞いてることと違うこと、
まあ、ちょっとね、自分の納得いかない回答
に対して、納得いかないではないんです。論理的にね、それは違うだろうということを ね言われてしまえばね、それは違いますよとね言いたくなるんです。そういったレベルです。でこれね、ちょっと多分記録の話に戻ってね、あなた方はね、ね、どっかでね、雑談であればね、ね、雑談であればね、記録しないと、雑談であれば記録残さない、雑談であれば打ち合わせ記録を残さないということをね、明言してるけどね、だからそれ、今日聞いてる内容です。でも雑談というのはね、雑談というのはね、その当事者が、ね、判断して記録残らさなかったらね、それが雑談かどうかをね、判断することってできなくなるんですよ。雑談かどうかをね、雑談かどうかをね、雑談かどうかを、ね、記録することができなくなるんですよ。雑談であるかどうかで、それをね、だから僕が知る限りね、行政というのはね、何かの意思決定をする場合、それがどういうプロセスでね、決定したかをね、後追いできるような記録を残さねばならないというのがね、総務省を定めるガイドラインに規定されてるんですよ。だから国家公務員だけじゃなくてね、地方公務員も同じなんです、見出し規定があるから。でもあなた方はね、過去には残したけどもね、僕がね調べ出してからね、一切残してないんです、記録を。びっくりするほどに JRT もそう、びっくりするぐらい。あなた方がね判断基準はどこにあるんですか。このね、弁護士ではね、残す必要があると思った。で、一方 JRT との、ね、打ち合わせ、当然公募で、ね、決まった後にね、決まった後に、じゃあ実際どういう、ね、契約内容にしましょうかと、どういう運営でしょうかと、ね、会社はいつ頃でしょうかと、ね、町民に対してはね、町民も利用できることということをね、広報していると、一体町民はどういうね、利益があるんでしょうかみたいなね、打ち合わせをね、あなた方は一枚も残してないんですよ。そのね、その差の基準は何ですか。
それは我々の行政の事務の進め方で話になって、
でもね、ガイドラインにはね、そのね、どういう決めるかをね、プロセスをちゃんと残す必要ってあるんですよ。
だからそれがまあ沿ってるかもしれませんけど、野村さんが求めるような主観的な話の中で、
主観的ですよね、
完全客観的じゃないですよね。
総務省のガイドラインの中にね、総務省のガイドラインの中に後追いできることという記録ね、規定があるんですよ。あなた方のやってることは後追いできないんですよ、記録1枚も残してないから。
1枚も
ないですよ。
ありますね、
だからさっきもここに正し書きでやって書いてありますよね。自然公、JRT の自然公園法違反のね、に対応したという証拠を残すためのね、記録としてはね、明細が残ってますよ。親しげにね、会話している様子が。で、その中に、ね、自然公園館もね、ぜひお宅でお願いしますよと、ね、書いてる内容がね、残ってますよ。で、普通に想像すればね、これと同じような打ち合わせ記録がね、存在する。
それは野村さんの主観ですね。僕らはそれない、あるもんだったら出しますけど、ないから出せない。
ちょっと、主観って何？
いや、思わないですよ。野村さん
が、いや、僕が言ってるのは事実に基づいてね、これはあるのにこれはない、比較してこれはないのはおかしいんじゃないですかっていう指摘をしてるんですよ。でもそれ、これはね、証拠に基づいて指摘してるんですよ。
必要ない
と思う。ごめんなさい、主観っていう言葉はね、なんか決めつければ主観ですけどね、証拠なる事実に従ってね、疑問を呈してるんですよ。 ね、それを主観という言葉に置き換えるのはやめてもらえません？
客観的判断ではないですか。
客観的証拠に基づいて、ね、説明を求めてるんですよ。客観的事実に基づいて一枚もない事実、ね、証拠を残したい、ねね、違反の事実があるときには、ね、しっかり残ってる、ね、それに対して、ね、その事実に対して、ね、残さなかったことを、ねね、正当化する理由は何ですか？
雑談だと思ったから。
あなた方が雑談と言ったものはね、一切ね、あなた方が雑談とかはかは、ね、雑談と判断したものはね、一切ね、僕らはね、追ってあげなんですよ。あなた方は全て雑談だと判断したものについてはね、僕らは情報公開しか、ね、ないですから、資料、記録が残ってない、で、あなたが説明責任も果たさなかったらね、何もね、僕らにとってはね、あなた方何やろうがね、ね、第三者的にね、チェックすることができなくなるんですよ。
全て決定については決裁取ってますから、全てがないということにはならないと思うので、
その決定に至るプロセスを目後追いできるように記録を残さなければならないというガイドラインがあるんですよ。僕はそのことを言ってます。
それがうちらにとってはそれ必要なかったという判断でしたから。
いやいや、なんで出す必要な、ね、残さなければならないにもかかわらず、あなた方1枚も残してないんですよ。
記録する必要はなかったと。
いや、でもそれがね、そのガイドラインに反するんですよ。なぜこういう契約をしたのか、なぜこういうね、まあ、なぜこういう契約をしたのかの、ねね、合意形成に至るまでのプロセスがね、記録されてないんですよ。
いや、それは決定した部分のということが大事なところについてはしっかりと。
違う、その決定に至るまでのプロセスのことを僕は言ってるんですよ。
それをちゃんと出してますよね。
いや、1枚も残ってないんですよ。自然公園法以外とね、弁護士の自然公園法以外のね、記録は1枚もないんですよ。1枚も、ね、湯の里のね、湯の里じゃないや、あの自然展示館についても、ね、1枚もないんですよ、記録が。まあ、これは決定事項じゃないですけどね、少なくとも決定事項が、ね、発生したね、自然プリのスキー場の売却についてはね、公募が決まってからね、契約至るまでのね、合意形成に至るプロセスのね、示す文書がね、1枚もないんですよ。1枚も。
それはどうか
分
かりませんけど。
いや、1枚もないでしょ、出してないでしょ。今ね、審査請求してるからね、あなたって知らないはずがなくて。1枚もないんですよ。
審査請求してるものはないですよ。1枚もっていうのは、何を持って1枚もって言うんですか。
いや、1枚もないんですよ。まあ、それ何を持ってて、1枚、あなたことがね、ね、不存在にしてるから。
いや、ないから存在なんですね。
あんたの質問答えたんですよ。何を持ってて言うからね、あんたこと存在出してるんですよ。1枚もない。
だから
1枚もないんですよ。なぜその差は。
だから必要ないと思ったからですね。
だから それをね、あなた方はね、そういうやり方をしてしまえばね、ね、民主的なチェックなんかね、不可能になるんですよ。あなた方はね、あなた方に一切記録を残さないでね、記録必要の残す必要なかったとやってしまえばね。いや、全く言い過ぎない。あの、ね、基本的なことですよ。だからね、ガイドラインに明記されてるんですよ。残さなければならないと。
もちろんそれに乗っ取ってやってます。
ガイドラインはあなた方が従うべきものであってね、僕らはね、普通引用することはないんですよ。行政に携わるものが、ね、従うものであってね。
野村さんが欲しいものがなかったら、それは全て。
いいえ、ちょっとそれは失礼じゃないですか。僕が欲しいものじゃなくてね、ガイドラインに従ってね、記録を残すようにね、定められてるにもかかわらずね、残さなかったのはなぜって言ってるのにね、なんでね、僕がね、ね、欲しいものがなかったからと言ってという言い方になるんですか。
そうやって言うっていうことは必要だと。
そうやって言うってどうやって言うんですか。
今言ってる
んです。ガイドラインに従ってね、記録を残すようにするのは当たり前じゃないですか。
私は従ってますって言ってますよね。
ガイドラインに従ってないと1枚も残してないんだから。1枚も。
いや、それは野村さんが欲しいものが1枚もないって
。なんで欲しいものなんですか。1枚もないのに。
ねえ、他のものはこんなに告
知しましたね。ねえ、何にも告知しないでね、何も告知しないで、ただ単にここに決まりましたとね、ウェブサイトの告知だけ、会社名と、ね、ウェブサイトのね、リンクだけ貼ってね、何にも説明しないでね、公募の条件もね、公募の条件はね、公示されてるけどもね、公募の選定理由とかね、ね、相手が出したプロポーザルの内容も何にも見せないでね、ね、契約してしまってね、ね、と、ね、そのか、その間にね、2年も経たずに転売されてしまうと、転売したいと言い出されてしまう。転売されてしまえばね、もう町は何もできないんですよ。ね、あなたのものだったら勝手にやればいいけどね、みんなのものをあなたはそういうね、存在の扱いをしちゃったわけですよ。でもその間にね、 公募があってから、ね、契約に至るまでの、ね、記録を、ね、1枚も残していない、ガイドラインに、ね、同意できるようにしなければならないと書いているにもかかわらず、僕が言っているのは、ね、僕の主観じゃなくて、ね、法律の、ねね、あの規約としてそういうものがあるんですよ。あなた方が従わなければならない、ね、ガイドラインにそういうふうに書いてあるにもかかわらず、ね、これ強調しているのは僕の主観ではないということにもかかわらず、あなたが残さなかった理由は何だよ。もう結構です。
あれ、それでは裁判所で言ってください。裁判してる。
あなたはね、裁判所がね、じゃあ僕は裁判所で言ってるのはね、この話はしてないよ。あくまでもね、名誉毀損のレベルしかね、裁判にはなり得ないんです。あなた方のね、不正をね、
警察に言ってください。
では警察に対してはね、今やってますよ。でただね、さっきも言ってる通りね、警察が不起訴にしたからといってね、あなた方がね、白になるわけじゃないんですよ。
すごいことやってるじゃん。
笑ってればいいよ。多分ね、あなたは理解できないよ。
笑うじゃないですか。裁判所の判定もダメだ、警察の判定もダメだって、僕らじゃ何を頼りにこうやって安全安心に生活すればいいんですかね。普段いつも警察さんにお願いしてですね、いろんなことを頼るっていうのは、警察官には逮捕権もあるし、それの権限を持ってるからお願いするんですよね。
警察官はそんなことしません。警察官はね、実際にね、もうまさにその目の前でね、法律違反がね、行われてるか、もしくはね、ね、そうなろうとしてる時にしかしません。安全安心というのはね、平成1993年だったから ね、警察法の改正によってね、継ぎ足されてるけどもね、これはいろんな問題があることがね、法律学者が指摘してますよ。で昔はね、その93年の法律改正の前にはね、僕が言ってるようなことしかできなかった。でそれをね、確か93年の警察法改正によってね、あたかも安全、ね、安全という言葉を、ね、持ち出してね、それによればね、それに関わることは何でもできるみたいなね、書き換えをしたんです、ね、法律改正を。でそれに対しては、ね、本当に批判がいっぱいありますよ。で今警察がやってることはね、でそれをね、使ってね、いろんなね、自分たちのね、島を広げるね、ことをね、いっぱいやってるよ。パチンコだとかね、生活安全ね。だからあなた言っても分かんないと思うよ。もういいよ、結構です。
野村さんのような法律に詳しい、まあ、専門のような方と我々が話しても野村さんの回答が起こるし、我々も一生懸命答えてるつもりだけど、きちっと答えられないということがあるんで、今後ですね、野村さんのそういった JRT とかの対応については、弁護士さんにお願いすることにしましたんで、
いや、構いですよ。前から言ってるでしょ、弁護士さん来ても構いませんよと。
だから、弁護士さんから連絡聞くと思いますんで、その方が野村さんも経験学校やれると思うんですよ。
いや、でもね、法律的なところ、あのね、ちょっと待ってね、あのね、その実際事案になってることはね、弁護士に立てにしても構わないよ。うん、でもこれから僕がね、新たな開示請求とかね、するものについてはね、しないよ。
それは
僕はね、自分がね、あなた方がね、正当なね、理由を持ってね、弁護士にしてっていうことはね、受けますよ。ね、だからもう正当な理由がなくてもね、まあそれはいいだろうということはしますよ。でただその正当なね、理由がない場合にはね、それは拒絶しますよ。
内容を検討しますよ。何でもって言われていませんから。だからぜひその罪には、あの弁護士さんが通じて。
前から言ってるでしょ、弁護士さん。別に同席しても構わないよって話してるでしょ。
じゃあ、そこであの、その時はお願いします、
はい。ありがとうございました。
私はちょっとこれに関して何も言うことはできないので、声を上げるとやっぱりあれですね、まあ、私も見たわけじゃないんで、ね、あくまで落ち着いて話をするようにお願いします。この話し合い自体を、ね、どうこうって私は言えないので、
ちょっと質問しますけどね、
はい、
あのね、僕は警察にいっぱい言いたいことがある、ね、いっぱいあるよ、ね、でもね、はい、あなた方がね、呼ばれたら行かなきゃいけないというのは分かるよ、呼ばれたら行かないといけない、でもね、例えばね、 まあ、呼ばれて行ったからといってね、余計なことはね、できな、やっちゃいけないよね、余計なことはね。
そうですね、我々の権限に及ばない部分に関しては、ね、権限に及ばない
よね、それに、はい、それはやめて、権限の及ばないことをね、ね、僕に、ね、口出すするのはやめて。
これをね、聞くことに対して我々がいいもダメも当然 ね、言える話ではないんで、
ね、僕はね、ね、分別のつく大人だからね、うん、やっていいことと悪いこと、はい、ね、やってよくてもね、自重すべきことはね、判断つくよ、はい、ね、でも我慢にも限度がある、うん、ね、
まあ、当然ね、分かってらっしゃると思うけど、そこでね、まあ、ないとは思いますけどね、手洗
いしないよ、そんなこと、ね、うん、だそういう時に限定してくるのは、
まあ、ただね、我々も言われればおっしゃった通り、行かなきゃいけませんので、ね、